からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月になりました。結構ここに来て、なんか秋めいてきたなと、気温が下がってまいりました。風邪をひいてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるようです。皆さん気をつけてください。そして京都はまあ秋も深まって、小学校の校舎などを見ますと、あ、紅葉始まっているなという、そんな感じで楽しみですよね。さて、今回は芸術の秋、芸術を楽しもう、そんなテーマでお届けします。お客様は京都芸術センター草木麻里さん、そして小島博友さん、男女お二人です。ようこそお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、それぞれこうご経歴、ご担当があるようですので、まず草木麻里さんから自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、京都芸術センターの草木麻里です。私たち割といろんな業務を担当するんですけれども、私は主に体験教室ですとか、はい、展覧会などのイベントをしたり、あと京都の芸術文化を調査して紹介する機関誌、小冊子ですね、こういうものの編集などもしています。
あ、そうですか。はい、この芸術センターの運営母体は京都市芸術文化協会というところで、そこが発行しているこの月、年に2回の機関誌、
はいね、はい、
これを編集ご担当、
はい、
すごいですね。
はい、日々追われておりますね。
そうなんですか。やっぱり年2回でも結構日々大変ですよね。
そうですね、はい、テーマに沿った取材をするために、いろんな方に取材をしたりですとか、
はい、
寄稿をお願いしたりですとか、いろいろと作業がありますね。
そうなんですか。はい、はい、そして、この芸術センターでご担当は主には、どういうこと、もう何年ぐらい携わってらっしゃるんですか。
結構長くてですね。
結構長く、
はい、はい、オープン当初にも少しいたんですけれども、間抜けて、通算何年になるんだろう、13年か14年かぐらいになるんじゃないかなと思います。
はい、はい、ということはこの、芸術センターができたのが何年ということになりますでしょうか。
2000年ですね。
2000年にできて、
オープンしました。
ということは今年は2018年ですから、はい、
あともう少しで20歳になりますね、芸術センターも。
ああ、大人成人式を迎えるということですね。
はい、はい、
まあ、そういう歴史を持つというところですよね。
はい、
はい、そう、長くこの芸術センターに携わってらっしゃる、そういう草木さんなんですが、小島さんはこう、経歴としてはどんなふうな、あ、自己紹介まだですね。
はい、はい、すいません。はい、京都芸術センターの小島博友と申します。
はい、
現在はですね、主に小学生あるいは中学生を対象にした芸術の体験プログラムの担当などをしております。でその他私も草木もなんですけれども、広報ですとか、それから地域と連携して行うプロジェクトの担当もさせていただいております。
はい、草木さんはもう15、6年、このセンターに携わっていらっしゃるということでしたが、小島さんはどうなんでしょう。
はい、私は通算して、大体5年ぐらいなんです。はい、今の仕事、今、担当させていただいている仕事の前にですね、2007年と8年に、アートコーディネーターという、職種で京都芸術センターに勤務しておりまして、でその後、関東の方で、しばらく仕事をしておりまして、また、3年前に京都の方に戻ってまいりまして、また京都芸術センターで勤務させていただいております。
あ、そうなんですか。
はい、
2年そのアートコーディネーターとして活動した後にその関東に行かれたっていうのは何か目的があったんですか。
あ、そうですね、アートコーディネーターという仕事が、京都芸術センターでは任期が決まっておりまして、はい、最大3年間、そこで仕事をしながら、アートに関する、コーディネートを勉強させていただくというようなポジションなんですね。で、私の場合は2年だったんですけれども、主に舞台の仕事を、志しておりましたので、ちょっと東京それから関東の方でいろいろ勉強してこようということで関東の方に行って仕事をしておりました。
あ、そして戻ってこられた、はい、ということですね。
そうです、
はい。さあ、草木さん、この京都芸術センターといえば、はい、というところなんですけれども、はい、まずその場所と、はい、どういう成り立ちのところなのかっていう、はい、そういう歴史的なことを話して、お話しいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい。先ほども少しお伝えしたんですけれども、京都芸術センターは2000年にオープンしました。京都市の施設なんですけれども、京都市から私たちの財団の方が指定管理を受けて運営をしています。この建物がですね、一度来ていただいた方は分かると思うんですけれども、小学校の跡地を活用しています。1993年に閉校した明倫小学校というところを私たち京都芸術センターとしているんですけれども、廃校活用いろんな形でされてますけれども、私たちの場合は、京都市の文化政策として文化的な施設を作ろうというところと、地域の方々思い入れのある小学校ですので、こちらをなんとか取り壊さずに活用したいという思い、あと京都芸術系の大学もたくさんありますので、卒業した後制作を続けたいアーティストたちの、作る場所が欲しいという3者の意見が一緒になってできたのが京都芸術センターとなっております。
なるほど。さあ、その地域の方の思いというのがありますけれども、その地域と、まずその明倫小学校の歴史もちょっとお話しいただけますか。
はい、明倫小学校はですね、開校当初は下行三番組小学校という名前で開校しました。
はい、下行 3番目に多分できたんですかね。
あ、ですね、下行順番ではなくて、土地の割り振りっていうんですかね、上から北から順番に 1,2,3 というふうになっていて、
3という、エリアにできた小学校。
で、ね、はいはい、でこの番組小学校というのが、来年150周年を迎えるんですけれども、
もうそんなになるんですね。
そうですね、明治2年、はい、1869年ですね。この年に、京都に64校の番組小学校が開校するんですけれども、明倫小学校もその一つとして開校しました。
それは地域の方々が資金を出し合って小学校を作ったというのがその番組小学校になるわけですか。
はい、そうですね。番組小学校聞き覚えのある方がいらっしゃるかどうか、半分半分かなと思いますけれども、はい、実は京都が誇るといいますか、日本で初めて学区制の小学校ができたのがこの京都、この番組小学校というものでして、明治期に入って天皇が移動されて、町も結構火事などで焼けてしまって、京都の町が衰退してしまったそうなんですね。こちらで町の人たちがどうしようというふうに、今後どうしていったらいいんだろう京都はというところで、まずは人を元気にいい人を作って、将来につなげていくためにはやっぱり教育が大事なんじゃないかということで、国の指令を待たずにですね、町の人たちは自分たちの力で小学校を作って子どもたちの教育に力を入れたというのがこの番組小学校なんです。
はい、そうすると非常にこう歴史的には意味があるっていうか、
そうですね、
やっぱり町衆の力でそういう教育の、初等教育の場である番組小学校を作った、はい、というところですよね。はい、
はいはい、また面白いのがですね、ここ小学校、番組小学校教育機関というだけではなくて、各小学校に交番としての機能ですとか消防の機能ですとか、はいはい、 あと町の人たちが集まって話し合いをする集会所、町会所としての機能もこの建物の中に
あるんですか、
はい、組み込まれていてですね、ですのでやっぱり今でも町の人たちの暮らしの中心であることには
変わりがない。
そうですね、閉校してしまいましたけれども、おそらく各学校だと思うんですけれども、今も町の暮らしの中心として存在していると思います。
素晴らしい。そうすると今はその京都芸術センターとなっているけれども、その小学校の頃のそういう皆さんの集会の場所とか普通に残ってるわけですか。
そうですね、今
同じ目的で今も使用されているということですか。
ね、今はあんまりそういう形では使ってないんですけれども、はい、メリーの場合お迎えにメリー幼稚園がありまして、そちらの方に懲戒所の機能などは移ってるんですけれども、はい、当時懲戒所として使用していた大広間と呼んでいる部屋があるんですけれども、78畳敷の立派なお部屋でして、
すごい、はい、それはめちゃくちゃ広いですね。
そうですね、今私たち、はい、公園などで使わせていただいてますけれども。
そうなんですか、はい、そして、まあ、そういう機能的なこともそうなんですけれども、はい、建物としても素晴らしいんですが。
そうですね、はい、本当に一度皆さんまだお越しになってない方は、
ね、
来ていただきたいんですけれども、は
い、
今使っている建物は昭和6年ですので1931年ですね。
1931年、
はい、明倫小学校4回目の大改築をした姿が今の姿となっています。
もうそこからでも随分年数が経ったということで、知らない
85年を超え、はい、90歳も間近になってるんですけれども、当時としてはとても珍しかった、まだ珍しかった鉄筋鉄骨の校舎を採用していまして、デザインとしてはスペイン風ということで、ちょっとハイカラな、
行かれたら本当にびっくりするようなモダンさがありますよね。
はい、ちょっと瓦が吹いてあるところがスペイン風らしいんですけれども、和洋折衷の、細かいところにもデザインが尽くされた素敵な建物に、はい、なっています。
この京都アートセンターの案内のこのしおりにもこのなんかモチーフっていうのがありますけども、
そうですね、はい、窓の衣装などが結構凝っていてですね、はい、館内歩いていただくと丸窓であったりとかステンドグラスであったりとか、あと壁のレリーフなどにも面白い衣装がありますので、ぜひともただ歩くだけではなく、ちょっと上を見たり下を見たり、いろんなところが目を凝らしてもらえると楽しんでもらえるかなと思います。
本当ですね、まあ、こういう建物を見るだけでも随分芸術的で楽しいという場所なんですけれども、はい、さあ小島さん、イベントであるとかいろんなものを、はい、コーディネートされていると思うんですけども、この芸術センターはどういうふうに活用されているんでしょうか。はい、具体的には、
そうですね、この京都芸術センター、本当にたくさんのプログラムをやっているので、はい、なかなか一言でこういう施設ですと申し上げるのが実はちょっと難しいんですが、活動にはもちろん柱がありまして、一つはですね、若手の芸術家、まあ、今風に言うとアーティスト、あるいは芸術活動をしている団体をサポートする施設であるということですね。それからアートを軸に、まあ、アートを作っている人、それから見る人、それから研究者の方々、そういったいろんなアートに関わる方々の交流の拠点になろうということで、会館からずっと活動をしております。はい、で、まずその若手の方々の支援ということではですね、
具体的にはどういうことがありますか。はい、
そうなんです、芸術センターの中にですね、スタジオが12部屋あるんですね。
12部屋、はい、はい、
もともと教室だったところを、中を改装しまして、はい、スタジオとして例えば美術の作品を作ったりですね、演劇やダンスのお稽古をしたり、そういったことに使っていただける部屋を用意しておりまして。
あ、そうですか。
はい、それをですね、年に2回使いたい方を募集するんですね。
はい、
はい、で、使いたい方から、申請がありましたら、その内容に応じて、ま、審査をさせていただいて、採択をされるとですね、そのスタジオが、1回の申請について最大3ヶ月間無料で使うことができると、そういうシステムになっております。で、その使っている3ヶ月の間のうちですね、1回は無料で、どなたでも参加していただけるワークショップをですね、使用者の方に やっていただくと。
条件はそういうこと
で、そういう条件でしていただいております。
はいはい、そうすると自分たちが使うだけじゃなくて、そういうやっぱり周りの方に自分がしていることをちゃんと
知っていただく、
知ってもらえることもしなさいよという条件付きと、その若手の、アートに関わる方っていうお話でしたけども、その具体的な年齢って何歳ぐらいなんですか？
そうですね、
あるんですか基準って？
はい、何歳という明確な基準は設けていないんですね。やっぱり若手というのがなかなか難しい基準なんですけれども、結構難しいと思うんですけど、はい、一つの目安としては、大体こう大学を出たぐらい、20代の半ばぐらいから、多分上は、40代ぐらいの方も使ってらっしゃる方もいらっしゃいます。
や
っ
ぱり
分野によってはですね、まだまだ30代40代では若手だという分野もありますし、は
い、やっぱり芸術分野で、はい、やっぱり芸術家も生活していかなければならないというところで、はい、なかなかそういう生計を成り立たせるって難しいですよね。
そうですね、は
い、やっぱりそういう部門でも応援できるようにという思いはもちろんあるからこそということでしょうか。
はい、もちろんそうですね。
はい
はい、やっぱり活動を続けていく上で、現実的な問題として、活動の拠点をどこに持つかということが一つ大きな課題として、どの分野の方々でもあるんですね。特に大学までは大学の中で大学の施設を使って活動できているんですけれど、卒業してからが厳しい現実が待ち構えていると。
はい、はい、
でそこで活動のスタジオを持つというところをなかなか、ね、個人とか一つの団体では経済的にも難しいようなところもありますの で、
そ、 うです、ね、
はい、そこの部分を、芸術センターを使っていただいて、はい、無料で使えますので、
それは非常に助けになるのではないでしょうかね。
はい、そう思います。はい、でこういう環境があるからこそ、はい、芸術活動を志す方が京都にとどまって活動を、じっくり腰を据えてやっていただける、そういう街で、あると、京都がそういう街であるということを、芸術センターが担っていくという部分もあるのかなと思っております。
そうですか。
はい、
京都は芸術系の大学があって、
はい、
施設も学校自体がすごくこう充実していて、立派ですけれども、やっぱり今おっしゃった卒業後がやっぱり厳しい現実が、待ち受けている、待ち構えているというところですよね。
そうですね。
はい、そういう場の提供ってすごく、その人たちには重要っていうか大切ですね。
そうですね。
はいはい、そして具体的なその中身としては、今そういう場の提供というのがありましたが、はい、いろんなイベントもされてますし、
はいはい、そうですね、イベントもたくさん、やっております。芸術センターの特徴としてはジャンルを問わないということがありまして、はい、はい、伝統芸能、伝統工芸ですとか
伝統芸能も、
はいはい、それから演劇、ダンス、音楽ですね、あとは、現代美術ですとか、建築ですね、そういったさまざまな、プログラムを、実施しております。イベントの種類としてはそれこそ、コンサートから、
はい
はい、演劇の公演、ダンスの公演、それから展覧会、それからトークイベント、シンポジウム、ワークショップなどなど、もう形はさまざまなものが、はい、毎週開催をされております。
そうですか。
はい、
そしてそれだけのこのイベントを開催するためにはスタッフっていうかだけでは足らない部分ってあるんじゃないですか。
はい、そうなんです。芸術センターはですね、アートコーディネーターという、専門のスタッフが6名いるんですけれど、もちろんその6人だけではとても運営が、成り立ちませんで、ボランティアスタッフの方々にですね、たくさんご協力をいただいています。
はい
はい、今ですね、だいたい400人ぐらいの方々が、はい、芸術センターのボランティアスタッフとして登録をしてくださって、はい、こういった催し物の受付のお手伝いですとか、展覧会の時の、お客様のご案内、それから作品を守る監視ですね、そういったお仕事、それから芸術センターからの、印刷物 ですね、例えばニュースレターの発送作業、そういったことをお手伝いいただいております。
結構あの、はい、立派な印刷物がいっぱいあるっていう、こう、あのこの印刷物もすでにもうアートの塊っていう感じなんですけども、そういうものがいっぱいあるなという気はしますが、
そうですね、
これをこうまず編集し作り制作し皆さんに配布して、そしてイベントをさらに毎週毎週実行 し、はい、していかなければならないというところで、やっぱりそういうボランティアの、存在というのも大変重要ということですね。
そうですね、はい、あのボランティアさんの存在なしでは芸術センターの運営自体が、はい、なかなか成り立たないという、
あ、そうですか、は
い、あのボランティアさんがいてくださっているからこそできていることというのは非常に多いと思います。
これも老若男女が、携わっていらっしゃるって感じなんですか。
はい、あの大学生ぐらいの方からですね、はい、上は70代80代の方々まで、はい、年齢層は大変幅広いですね。
そうですか、はいはい、この後もまだまだお話を伺います。今回は芸術の秋ということで、京都芸術センター草木麻里さん、小島博友さんにお話を伺ってます。寛大と書いて博友とお読みするんですね。
はい、あの、はい、読みにくくてすいません。
いい、ね、さあ、こう近々あるイベントがあるそうですね。ちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、まさにあの私と小島が一緒に担当しているですね、ペトロフピアノコンサートというのが、今月の9日に控えております。
はい、ペトロフピアノ、これは一体どういうものでしょうか。はい、
このピアノがですね、チェコ製の、ペトロフ社という会社のピアノなんですけれども、先ほどお話ししました明倫小学校の開校50周年記念、1918年に明倫小学校にやってきたピアノでして、まあ、フォルテピアノと呼ばれる古いピアノなんですけれども、あのとても個性的な穏やかな丸みのある音色をしていますが、こちらの小学校から引き継いで今も京都芸術センターにあるんですけれども、小学校が閉校して、かなりその当時はピアノ傷んでいたみたいなんですね、
はい、
あの一応音は出るんだけれども、だいぶ外装なども傷んでまして、あの実は足もねすごいあの無骨なものに付け替わってたみたいなんですけれども、
あ、は
い、あのこれをですね地元の皆さんがですねこのまま放っておくのはもったいないということで、2005年からあのちょっと寄付を募るコンサートを開催しまして、これをあの修復して音色をよみがえらせようじゃないかというプロジェクトが始まったんですね。で3年ほどそういったコンサートを続けまして、参加してくださったお客様などからも、寄付をいただきながら修復費を募りまして、2008年に、修復が整いまして、あの音色も外装も美しく蘇ってですね、
もう10年経ったということですね、
は
い、
そうですね、
はい、
でこの時にですね修復するにあたってその足がすげ変わっていたものであったり、譜面台も変わってたみたいなんですけれども、それを元通りに修復しようということでですね、
そうするとその元のものが、
はい、
そのものがあったということですか。
そうです、その元の姿をとどめた絵画がございまして、はい、あの京都市美術館さんに、はい、あの収蔵されている作品で、中村大三郎さんという日本画家、当時明倫学区に住んでいらっしゃった明倫小学校の出身の日本画家さんなんですけれども、こちらの方があのご自身の奥様になられる方ですね、 とあのこの明倫小学校のピアノを描いた屏風がありまして、この屏風当時大正時代の姿をとどめてますので、この絵をもとに修復をする際に同じような足を再度作ってですね、元の姿に、はい、戻したというところです、
はいはい、この屏風を参考にということですね、
はい、そうですね、
これは素晴らしいことですね、は
い、でそういったストーリーもありますので、はい、ぜひこのピアノと一緒にこの屏風も楽しめるような機会を作っていきたいということで、今年からまた地域の皆様のお声かけでこの屏風のレプリカを作ろうじゃないかということで、またあのちょっと皆さんのご協力を募るコンサートを開いております。
はい、そしてこの、近々11月9日金曜日、来週ですね、開催されるのはどのようなコンサートになるんですか。
じゃあ小島の方
から、はい、小島さんどうぞ、
はい、今回はですね、はい、あの38回目のコンサートになるんですけれども、フルートに、山村ゆかりさん、
あら、ま、
それからピアノに、はい、小田博之さん、はい、お二人をお迎えしまして、中央あの中央のヨーロッパですね、
はい、
中央の思い出というテーマでですね、いろいろあのクラシックの名曲を聴かせていただくと、
ね、
はい、ピアノだけではなくてフルートも、楽しんでいただけると。
あ、そうですか。これは、はい、あの明倫小学校の中のどこになるわけですか。
はい、芸術センターのですね、2階に、はい、講堂という、スペースが、ありまして、
はい
はい、そちらもあの当時の、すごく木のぬくもりがあるスペース、広いスペースなんですけれども、そこを使いましてコンサートをいたします。
そうですか、はい、そうするとこのペトロフピアノの音色、そして山村ゆかりさんのあのフルートの音色が本当に、よく似合うスペースで、その中央ヨーロッパの思い出というテーマでこの19時から演奏会が行われると、11月9日金曜日19時から行われるということですね。これは入場料が1000円で、
はいはい、
これお申し込みってどこにしたらよろしいんですか。
そうですね、京都芸術センターの方にお電話かウェブサイトの方からもお申し込みができますので、こちらの方へご連絡いただけたらと思います。
そうですか、はいはい、今からでも間に合うでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。皆さんもぜひ足を運ばれてはいかがでしょうか。さあ、時間があまりなくなりました。あのこうそれぞれこうまだ若手っていう感じがするんですが、まあ、お仕事としてはもう本当にベテランっていう、まあ、そういうことがよくわかるんですけども、これからこの芸術センターでこういうことをしていきたいなとか、あのどうでしょうか。まず草木さんから。
あ、私からですか。そうですね、もうすぐ芸術センターも20周年を再来年ぐらいですかね、迎えますけれども、
です、
はい
はい、
なんですけれども、まあ、さっき言ったようにコーディネーターが3年で交代したり、制作室もいろいろな作家が出入りしていくんですけれども、この卒業していた人たちですね、制作していたりここで仕事をしていた人たちが結構な数になってきまして、それぞれ全国や海外でも活躍するものが出てきていますので、はい、うん、はい、あのちょっと開館当初はあまり想像しきれていなかった、あの私たちが知らず知らずに積み重ねてきた実績のようなものが今心強い状態になってきてますので、これからもこう未来に向けてそういう関係を続けていけたらなと思っています。
ああ、そうですか。やはりこの20年歩んできたということは、それだけたくさんの人が携わり、別に卒業したわけじゃないけれども、あのいろんなところで活躍しておられると、
ね、
さあ小島さんはどんな夢をお持ちでしょうか。
はい、そうですね、
残り1分となりましたが、
はい、あの京都芸術センターですね、あのできた時のコンセプトに、
はい、
京都の中で、芸術文化に関するルツボになるような場所であろうということを掲げてスタートした施設なんですね、はい、であのその一つの例が、まあ、制作室であったりいろいろな催しであったりするわけですけれども、そういったことを、まあ、これからもあの時代とともに街の状況変わっていきますが、芸術センターはあの、まあ、変わりながらもそういった街の中のルツボのような場所であるということは、
ね、
あの変わらずにやっていくことが、
はい、
大事なのかなと考えております。
そうですか、はい、わかりました。今回は京都芸術センター草木麻里さん、小島博友さんにお話を伺いました。ストロベリーセブン足立病院文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。